お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は歯科口腔外科の後藤貴博先生をお迎えして、口唇口蓋裂についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まず早速なんですが、この口唇裂、口蓋裂というのはどういった病気なんでしょうか。
はい、生まれながらに唇が開いている状態を口唇裂と言います。また口と鼻との間を遮っている口の天井部分を口蓋と呼び、ここが生まれつき開いている状態を口蓋裂と言います。
先生、この開いているというのは裂けているというふうに。
あ、そうですね、はい、
はい、考えてよろしいですか。
はい、
はい、分かりました。
はい、
はい、じゃあこの口唇裂、どういった、はい、種類とかってあるんでしょうか。
はい、口唇裂は裂が小さく溝状になっているものや、部分的に開いているもの、唇と歯茎が割れているもの、唇から鼻まで完全に割れているものなどあります。
うん、
また唇の裂は片方だけのものと左右両方のものがあります。
まあ、いろんなタイプがあるということなんですね。
はい、
口蓋裂も同じなんでしょうか。
はい、口蓋裂も口唇裂を伴って口蓋の全体が裂けているものから、うん、口唇裂はないけど口蓋の全体が裂けているものや、口蓋の後方のみが裂けているもの、また口蓋裂はないように見えるけど粘膜の下に筋肉や口蓋の骨に裂があるものまで、程度は様々です。
はい、先生、最初の方でおっしゃってましたけれども、生まれながらにということなんですが、はい、じゃあもう生まれてきて赤ちゃんとご対面した時にすでにもうこういう状態になっているということなんですよね。
はい、
ということはお腹の中で、まあ、そういったこう何ですか、病気というか、はい、唇が裂けてしまうとかという、はい、ことになってくるんですか、それとも遺伝とかということになるんでしょうか。
はい、お腹の中にいる胎児の状態で、すで、
はい、
に口唇裂や口蓋裂は発生しています。
それはどれぐらいの時期になりますか。
はい、赤ちゃんの口唇と口蓋は妊娠の初期、5週から10週目くらいに出来上がります。
はい、
それが何らかの原因で唇の融合が障害されると口唇裂が生じます。口蓋裂は左右の突起の融合が真ん中で妨げられると生じると言われています。
はい、これはその何らかの原因でという、何らかというところで、実際にきちっとした原因というのは分かってないということなんでしょうか。
はい、未だはっきりとした原因は明確には分かっていません。
まあ、こういった口唇裂、口蓋裂で生まれてくるお子さんというのは、大体どれぐらいの割合で生まれてくるんですか。
はい、我が国においては口唇裂、口蓋裂のお子さんはおよそ500人に1人の割合で生まれてくると報告されています。
そうなんですね。で、先ほど先生、何らかの原因でというところでおっしゃってましたけれども、これは例えばご両親がそうだったりとか、まあ、兄弟でも多く発生する、そういったことはないんでしょうか。
はい、口唇裂、口蓋裂は健康なご両親の間に生まれることが多く、発生原因はいろいろと研究されています。母体の妊娠初期の状態や薬剤、放射線の照射など、いろいろな環境的因子、また遺伝的要因も考えられていますが、発生原因はまだ明確には分かっていない状態です。
そうですね、先生も先ほどねおっしゃってましたけれども、明確に分かってないっていうのは、ちょっと予防のしようがないっていうところになるんでしょうか。
はい、
まあ、そういうことであれば、まあ、そういうふうにね、授かったというところでは、まあ、ある意味ここなんていうのか、受け入れていくっていうところでしかないと思うんですけれども、 じゃあ実際に、まあ、今までは結構遺伝でっていうふうに思い込んでた人も多かったんじゃないでしょうか。
そうですね、受診される親御さんは遺伝のことを気にされてすごく心配されるというような、意見をとても多く聞かれました。ただ、以前はですね、すべてが遺伝によると思い込んでた人も少なくありませんでした。
そうですよね、
はい。ただ高心列や高外列のお子さんのご家族親戚には同じような異常がないことがとても多いです。
そうですね、先生も先ほどおっしゃってましたけれども、健康なご両親の間に生まれることが多いというふうにおっしゃってましたもんね。
はい、
ということは、まあ、先ほども言いましたけれども、誰でもなり得る可能性の大きい病気ということでしょうか。
はい、そのように考えられています。
はい、わかりました。じゃあまずそうやって、まあ、高心列高外列で、まあ、生まれた時から、まあ、治療や、まあね、発生治療をしていかないといけないということになると思うんですが、まずそうなった患者さんが抱えている問題というのはどういったものがありますか。
はい、高心高外列は、お顔またお口に発症するご病気ですので、特にお口は食べる、話す、表情を表す、呼吸をするといった多くの働きを担っています。
はい、
高心高外列の患者さんにはこれらの働きに問題が生じることがあります。
はい、どういった問題になっていきますか。
はい、まず唇が開いている、裂けていることによって見た目の問題が大きく生じてきます。
はい、
また口外に裂がある状態であるとミルクを飲む吸う力が非常に弱く哺乳の問題が発生してきます。
あ、確かにそうですね。しっかり口を閉じてこう吸い付くというこの唇の動作がないと、はい、飲み込むこともなかなかしづらいですもんね。
はい、
はい、あ、そっか、それで嚥下の問題っていうのもあるんですね。
あ、はい、咀嚼、そうです。はい、
はい、そうなるともっと考えていくと、まあ、言葉の問題というのも出てきますか、先生。あ、
そうですね、はい、大体お子さんは1歳半ぐらいの時に少しずつ言葉を発生することになりますが、口外に裂、隙間があることによってお口と鼻を遮断する機能がうまくいかず、鼻から息が漏れてしまうことが原因で鼻抜け言葉になってでうまく言葉が伝えられないというような問題が現れます。
はい、他にも先生ありますか。
はい、また高心高外列の患者さんは歯の数や歯の歯並びの問題が生じることが多くなっています。また、中耳炎にかかりやすいなど、また心臓のご病気ですとか、手の問題、指の問題等の合併する体表器系を持つようなお子様もいらっしゃいます。
さまざまな問題が生じてくるということなんですね。
はい、
じゃあ実際に、まあ、先ほども言いましたけれども、生まれた時から治療が始まるということなんですけれども、その治療の手順についてお願いします。
はい、初診、生まれてから、初診で受診していただいた後は、まず口外列がある場合は哺乳の問題に対して装置を作ったりとか哺乳指導を行って体重を増加させることを重要視していきます。その後、おおむね生後 3,4 ヶ月の時期に初回の唇を閉じる口唇形成術を予定していくために、全身麻酔で行いますので、その手術に備えていきます。
そうなんですね。まあ、はい、美容手術のスペシャリストである形成外科の先生が担当するということですね。
はい、そのようになっております。
はい、はい、じゃあまずはその初診から口唇形成術まで、
はい、
その後の、流れとしてはどういったものがありますか。
はい、その後、口外列をお持ちのお子さんの場合は、言葉を話し始めるおよそ1歳6ヶ月から2歳までの間に口外の閉じる手術を予定していきます。
はい、でそれは、手術を予定していって、まあ、その時期に、手術をしていって、まあ、口外列の整形形成っていうんですか、はい、を やっていくということですね。はい。はい、で、まあ、こうやって手術、まあ、その成長過程に合わせて必要な治療、手術を行っていくと思うんですが、
はい、
実際に、あと、先ほども先生がおっしゃってた問題の中に、言葉の問題というのがありましたよね。
あ、はい。
うん、
口蓋裂をお持ちのお子さんは、1歳半の時に口蓋形成術を行った後に、形上は正常な形態に近づくことができるんですけど、それを動かすためのリハビリ、言語を管理を行っていきます。で、口蓋裂言語が専門の言語聴覚士が担当していきます。
はい。まあ、言語管理もそこから始まっていくということですね。はい、そして、その後、まあ、先生、噛み合わせとかっていうのもね、
はい、
気になってくるところだと思うんですが。
はい。おおむね4歳頃に乳歯裂期が完成していきます。口唇裂をお持ちの患者様に、歯が生えてくる歯茎の骨の欠損がある場合があります。
はい。
その場合に骨がないところにはうまく歯が生えてこれないので、
うん、
噛み合わせが悪くなる傾向を示す患者さんが多いです。はい。
はい。
そのため、歯科矯正医と、まあ、症状を、勘案しながら、必要な歯並びの治療をその後行っていきます。
うん。まあ、他にも必要な治療っていうのはありますでしょうか？
はい。まあ、その他は、例えば、赤ちゃんの時に、唇を閉じる手術をした後に、
うん、
成長に合わせて少しずつ、まあ、変形ですとか傷が目立つといったような症状が現れる場合があります。
うん、
その、患者さんのご希望とご家族のご希望を聞いて、まあ、形を再度修正するような口唇や鼻の修正手術を適宜予定していくような形になります。
はい。ということはで、先生、まあ、出生し、まあ、生まれてきてから治療が開始始まり、
はい、
実際にこの治療、まあ、完治と言っていいんでしょうか、
はい、
完治するまでにどれぐらいの、まあ、期間を要する、まあ、成長過程を見てそれぞれの治療があるわけなので、
はい、我々がだいたい治療が完結したと考えるのは、
はい、
大体18歳になった頃に、
うん、
まあ、患者さんの方と、まあ、最後何か希望をするような例えば形の変形ですとか、うん、言葉の喋りづらさ等がないことを確認して一つの、完結というような地点として考えています。うん、
まあ、実際18歳といえば、まあ、成長過程で言えばもう大体大人の体つきになって、
はいはい、
神経系統とかも全部もう出揃ってるというか、
はいはい、
ね、そこからは、まあ、それまでに、まあ、目安としてそれまでに感知できるような、はい、治療プログラムというかスケジュールっていうのを組んでいくわけなんですね。
はい。
まあ、先生、先ほどね、まあ、先ほどからも長い期間、治療期間ということなので、まあ、入院、手術、治療、
はい、
費用って結構気になるところなんですが、
はい、
それについては何か制度とかがあるんでしょうか？
はい。口唇口蓋裂に関しては、全身麻酔下での手術ですとか、先ほどの、歯裂矯正のような治療ですとか、
うん、
また歯の欠損がある場合が多いので、その部分に対する例えば歯科インプラントの埋入術等の治療に関しての一切を、国がですね、
はい、
自立支援医療制度ということで、
うん、
負担金が、まあ、かなり定額になるようなぐらいまで、経済的に、援助してもらえるような制度があります。
よかったです。だってね、生まれてからすぐ治療が始まりますから、
はい、
長丁場の中で、これ保険、この医療制度がなければ、支援制度がなければ、
はい、
途中で通えなくなってしまうご家族も、
はい、
ご家庭もというかね、
はい、
なってしまうと、本当に、中途半端で終わってしまうと、
はい、
その後の、
はい、
生活、日常生活にすごい大きな支障をきたしてしまいますもんね。
はい、そう思います。
うん、だからこそ、まあ、国も 支援制度があるということ、もうしっかり直していただきたいというところで制度があるということなんですけれども、はい、まあ、これは、まあ、先生、これ生まれてからしかわからないでしょうか、この、
はい、
例えばこう生まれてくる前に、
はい、
これこういうちょっとあの亀裂があるというか、
はい、
後進後外裂という、なんていうのかな、余震というか、わかる方法ってあるんですか？
今では、超音波検査機器が、ものすごく、スピードで進歩しまして、
はい、
赤ちゃんがお腹の中にいる段階の胎児の状態で出生する前に後進裂が見つかる場合がほとんどです。
うん、まあ、そうやって、まあ、見つかった時はもちろんあの先生方からご両親の方にはあのこういう状態ですということは、まあ、もちろんお話しされるわけですよね。
はい、あのまずエコーをされた、産婦人科の先生から、
はい、
告知があるかと思います。
うん、
まあ、その後ですね、まあ、当院後進後外裂センターのような、熟知した後進後外裂治療に熟知したスタッフの方に参加の方からご紹介いただいて、
はい、
進歩したあの後進後外裂治療ですとか、うん、あの先ほどお話しした社会保障制度などに関して、ゆっくり説明をさせていただいております。
うん、いや、そうしていただくとね、まあ、前もって親御さんも生まれる前からやっぱり心の準備というかあのこのサポートをしていける準備ができるからいいですよね。
はい、琉球大学病院後進後外裂センターでは、
はい、
後進裂または後外裂の患者さんが抱えるさまざまな問題について哺乳、手術、言葉、噛み合わせの治療など各科多職種が協力して一貫した治療を行っています。この一貫した治療とは患者さん個々のさまざまな問題を成長や発育に応じて適切な時期に適切な治療を提供することです。そのためには各分野のスペシャリストが協力したチーム医療が非常に重要で、当院の後進後外裂センターでは歯科口腔外科、形成外科、耳鼻咽喉科、小児科、産婦人科の医師並びに歯科医師、歯科医師の中には口腔外科医ですとか矯正の専門医、また言語聴覚士がいます。また病棟看護師で構成されています。現在では後進裂後外裂は適切な治療を受ければ形の上でも機能的にも良い結果が得られるようになりました。私たちはご家族の皆様と力を合わせて心身ともに健全なお子さんに育てられるように願っております。
はい、ありがとうございました。まあ、あの私の、まあ時代というかもうだいぶ前になりますけれども、あの同級生にもあのいました。で実際に治療を受けられてたかと思うんですが、やっぱり見た目というところではやっぱりすぐ分かるというかそういう状況ではあったんですが、今ね先生がおっしゃったようにあの適切な治療を受ければ機能的にも見た目的にもということですよね先生。
はい、
うん、良い結果が得られるということなので、はい、まあ、この、 あの実際にね、生まれる前にこういう状況ですというふうにあの最初ご両親は多分ショックかと思うんですが、もう先生方も力を合わせて発達した医療のもと、あの本当にあの大丈夫ですよっていうところをね、あの強く言いたいなと私は思っております。
はい、
よろしいですか先生。
はい、あのその通りです。
はい、はい、ということで本日は琉球大学病院の歯科口腔外科後藤貴博先生をお迎えして後進後外裂についてお話を伺いました。先生本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。 ー。